皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。10月7日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、強い者勝ちの世は続きませんという話であります。TPP の大筋合意ですね。なんかよっぽど努力したんでしょうね。やった人たちはですね、まあ、到底難しいと言われてたんですが、まあ、最後意地になってまとめたところがありますが、しかしTPP もですね、ひどいもんでありますね。あれはそもそもですね、大企業が、人の国をもっと占領できるように、人の国でもっとその金を稼ぐことができるように、その地域全体を、まあ、大企業のですね、独占的な場にできるようにですね、まあいろいろ各国政府に協力させて、国民に金を貢がせようという、まあそういう魂胆が見え見えなわけですよね。しかもそれをやるときにですね、国民にそのままの話をしたら絶対通らないから、国民には一切内緒で関係者だけで合意をまとめちゃう。で、最後に、これが大事なんですけども、最後にその合意の内容を国民に見せて、イエスかノーかで決めてもらおうという、こういうやり方なんですね。だから、今回の合意というのは、TPP をまとめたい人たちでの合意なんです。TPP をまとめたい人たちですら、こんなに実は大変だったんですね。言ってみれば、なんて言いましょうかね、強い者同士の戦いも、これだけ大変だったんです。で、それで、まあ、国民に秘密にしてますから、その犠牲をたくさん出さなきゃいけないわけね。で、その犠牲のことについてあまり本当のこと言わないで、まあ黙って、とにかく TPP をまとめたい人たちだけで、この12カ国ですか、合意をまとめたと。しかし各国には TPP 反対の人たちがたくさんいるんですね。あるいはそれで犠牲を被らなければならない人たちがたくさんいる。結局今までのですね、多国間の貿易の協定というのは、あるいは投資促進の協定というのは、そういう問題ありますから、済まなかったわけですね。しかし今回は秘密にして、一切言わないで、TPP をやりたい人だけでまとめちゃうという、ちょっと今までと やり方を変えたんでですね、とりあえず合意ができたんだけども、さあ今度本当のことを全部国民に言った上で、議会で承認してもらわなければならない。その議会の承認もですね、修正ができませんから、イエスオアノーなんですね。いや、これはですね、非常に厳しいことになると思いますよ。日本なんかの場合は来年4月以降、これ国会で、審議が行われるっつんですね。なんか、まあ、秋の臨時国会は安倍がくたびれちゃってですね、国会開かないらしいですよね。安倍はもう、なんですか、中谷がですね、もうあんなヘッポコ答弁ばっかりしちゃってですね、で、その後バングラデシュで IS に一人殺されたじゃないですか。あれ、なんであの人を殺さなきゃいけないんですかね、星さんがね。普通に バングラデシュでいい仕事をしていた日本人がなんで、イシスに殺されるんだと。安倍がですね、イシスと戦うって言ったからでしょ。何が日本人に指一本触れさせないですか。もう世界中に日本人いるんですよ。それをですね、なんで日本がイシスと戦争しなきゃならんのですかね。まあ、そんなことをですね、軽々しく言って結局犠牲者が出て、とんでもない話で、これでもっと犠牲者が出て一体どうするつもりなんですかね。この戦争を始めるといった責任をどう取るつもりですかね、安倍晋三はですね。まあとにかくですね、まあそんなことありますから、それはいろいろ追及されるでしょうな。嫌なんでしょうな。臨時国会は開かないらしいんですよ。で、通常国会は、まあ、予算審議がありますから、まあそれが終わった後ですから、まあ、来年の4月以降で、で、7月に参議院選挙あるでしょ。そうすると参議院選挙の前に、この本当の話するとみんな怒り狂いますからね。いや、それは大変だなと言ってるわけで、まあ、なかなか簡単にいかんでしょうな。でも、やっぱりアメリカが本当厳しいんじゃないでしょうかね。この TPP の内容っていうのをですね、全部これ国民に公開すると、本当どういうことが起きるかですよね。で、実際どこまで決まったかも最終的に明らかになってないでしょ。大筋合意ということなんだけど、どこまで具体的に決まったかっていうのは明らかになってませんから、でもそれ国会の承認を得るときには全部公開しなきゃいけないんですよね。それは非常に見物でありましてですね。まあ、だから、こういう、ふざけたことをやるとですね、まあ、どういうことになるのかですね。まあ、だんだんその見えてくると思うんですが、しかし、こう、ずっとこう、流れを見てるとわかるんですけども、本当にこの強い者勝ちの世というのは、 やっぱ続かないですね。まず米軍見てくださいよ。あんなトロトロになっちゃったじゃないですか。今でも世界で一番強いのは米軍だって言うけど、それは神話だよな。あんなボロボロになっちゃってですね。それはもう最後の特攻攻撃をするつもりならですね、それは米軍だって強いかもしれませんよ。もう見境なくありったけの武器をですね、全部ね、使っちまうということなら、それは強いかもしれませんけども、戦争ってのはあくまでも政治の道具でしょう。政治的目的を、目標を達成するために一つの手段として戦争があるわけですから、その戦争をやって結局その政治的な目的達成できなければ何の意味もないですよね。あるいはこの戦争を金儲けにやるっていう人たちもいますね。今の戦争屋です。で、金が儲かるから戦争をやるわけであって、例えばイラク戦争だって最初に踏み込むときはですね、イラクを乗っ取って、あの油全部我が物にできるから偉い儲かると。リビアもそうですね。リビアを乗っ取れば、あの油全部我が物にできるから、だから乗っ取ると。まあこうやって、19世紀的な戦争っていうんでしょうかね。戦利品を求める戦争やってみたけど、ちょっとうまくいかないじゃないですか。だからああいうのを見ていても、戦争が全然機能的にできていない。戦争の目的は全然達成できない。むしろですね、金だけ使わせるという、そういう戦略になっちゃった。で、これは、本当に一番初めにアルカイダが言った戦略そのものですよね。アルカイダの戦略っていうのは、とにかくアメリカを経済戦争に引きずり込んでくると、どこまでもどこまでも戦費を使わせて経済的に破綻させるっていうのが、もう本にも出てたぐらいですからね。もう2001年、ね、あれから数年以内に出てきたアメリカのアルカイダの、まあ、戦略でしょう。その通りやってんですよね。だから彼らは強いですよね。で、アメリカは見事にその罠にはまって、結局金がなくなっちゃったわけですよ。今も国防予算の権限法っていうんですか、あれ偉いなんか難航してますよね。上院の方はどうなのかわからないし、それからアメリカ政府全体のこの財政もどうなのかわからないし、うん、で金融に至っちゃですね、もう本当ボロボロですよね。エコノミストだとかフィナンシャルタイムだとかですね、まあ一番インナーサークルのに近いねメディア、この連中ですらですね、もうむちゃくちゃ書いてますよ。読んだ人が最近びっくりして電話くれますからね。おい、藤原さんなんかエコノミストにこんな記事が載ってるよと。アメリカ本当にやばいんじゃないのとかですね。びっくりしたような声でね、電話かかってきますけども。あるいはその、フィナンシャルタイムズもそうですよね。時々なんか、ものすごいなんか、メガトンパンチみたいな記事が載るんですよね。アメリカの実態はこうだからもうダメじゃないのと。いやー、今まであんまりああいうのなかったと思うんですけどもね。前の見てると、本当にこの強い者勝ちで、やってると足元がこう溶けていくんですな。やっぱりこの謙虚さを忘れていくと本当なんかやばいことになりますね。アメリカなんかその一番いい例で、あれはこれからだから本当にそのどうやって幕引きをするかですよね。20世紀はアメリカの時代でありましたから、このアメリカの時代の幕引きとなるとまあ全てにおいて大変で、で、これ別にアメリカだけこけるわけじゃないですからね。アメリカ倒れれば中国もこれ共倒れですからね。あれはお金の関係でズブズブになってますから。それからそのアメリカこければ当然そのイスラムの人たちは元気になるでしょう。ともイスラムの戦争ってアメリカもやってるし中国もやってますよね。で、ロシアもやってますよね。みんなそのイスラムとの戦争でひどい目にだんだん遭ってきていて。だからこれ、やっぱりイスラムの時代でしょうな。どう考えたってイスラムの時代ですよね。で、イスラエルはもうなんか風前の乏しみだと違います、あれ。ロシアに完全に首根っこを押さえつけられちゃって、まさに猫でも何でもね、首のとこを掴むと猫は静かになるんじゃないですか。まあ、動物ってそうなんですかね。あんな感じですよね、もうイスラエルもね。なんか身受けつけなくなっちゃっていて。それで今度は、パレスチナからですね、ヤンノヤンノの攻撃を受けて、なんかもう一回インティファーダ、放棄という感じになってきましたよね。これで4回目になりますか。なんだかすごいじゃないですか、イスラエルも。ともうユダヤ人自身がですね、なんか祖国をまた失うような、なんかそんな流れですよね。イスラエルもなんか本当悪かったですよね。まあやりたい放題やってですね。やっぱり強い者勝ちは通用せんですな。それからフォルクスワーゲンね。あれもなんか本当にその会社の存続の危機だって役員が言ってるんですけども、まあそうなのかもしれませんね。びっくりしますね。でもあれも振り返ってみると、ちょうど野田内閣の時でしたっけ、韓国と中国が一緒になってですね、日本はけしからんと、 竹島尖閣けしからんと一気に行ってきたことあったじゃないですか。あの時あの裏にあったのがフォルクスバーゲンでしたよね。何社かあったんですけども、ドイツのですねメーカーがね、日本をもう追い出しちゃえと、韓国中国から日本を追い出すために一気にやっちゃいってて、後ろでそそのかしてた当時聞いてましたからね、フォルクスワーゲンが。まあまだドイツもなんか随分そういうことやってるなと。でもまあ、はい、ハイブリッドに変わって、それはディーゼルエンジンは安いし、パワーも出るしね、なかなかすごいなと思ってました。何のことはないですね、インチキやってたんだとかなわんですよね。でもだからあの時こう日本に弓引いてですね、まあ今なんかずっこけそうになってるんですね。日本って本当不思議な国で。で、ですから、まあヨーロッパがですよ、これだんだんこうやってなんかこう沈んでいくとですね、ユーロもだんだん怪しくなってきますね。ヨーロッパはだからこれバベルの塔の崩壊なのかどうかですね、ここはもうちょっとよく見極めなきゃなんないですね。EU がもう少しこの穏やかな形で21世紀型に展開できるのか、あるいは本当に一回ぶっ壊れちゃって、国民国家崩壊の中で、まあ、かろうじてね、息も絶え絶えに残る状態になるのか、これはもうちょっと見なきゃわかんないんじゃないでしょうかね。だからもうアメリカはもうちょっと救えないと思うんですね。だから世界のアメリカっていうのが終わりになって、米州大陸のアメリカ、あるいはその北米大陸のアメリカと、いう形、あるいはもう今のアメリカ合衆国、あるいはそれよりもっと小さくなって、バラバラに分かれたアメリカ、まあ、いくつかの段階があると思うんですけども、まあ、とにかくそういう形で、まあ、とりあえず世界から撤退する、せざるを得ないっていうのはもう大体見えてると思うんですけども、ヨーロッパですよね。もうこのつまずきを、こまずきと、まあ、大体もうドイツ銀行もおかしいし、ですからまあ、あれが行っちゃえばもうドイツも行っちゃうし、ユーロも、EU も行っちゃいますからね。だからドイツ銀行とフォルクスワーゲンとあとギリシャですよ。三つ問題変えたわけでしょう。ドイツって。で、これ三つともですね、時間が経てば経つほど困難になる可能性がありますよね。で、そうなった時に、もうやっぱりおしまいだと。ヨーロッパももう一回その、原点に戻っちゃったというふうになるのか、なんとかこれ克服できるのか、いや、今ちょっとまだわかんないんじゃないんでしょうかね。なかなかだんだん厳しくなってきたような感じはするんですけどもね。だからそうするとやっぱりこの、まあ、覇権主義ですね。ドイツの覇権主義みたいなものっていうのは、なかなかこれはもう通用しないんでしょうね。トルコもそうでしたね。結局、中東外交に変な形で関与するようになって、自分の国で事実上、自分の国に戦争を引き込むようなことになっちゃって、まあ、国が潰れそうな状況ですよね。まあ、ああいうのを見てると、やっぱりこの強い者勝ちでやろうとしたところは、やっぱり続かないですね。日本はあの、ワタミがね、決算おかしくなりましたし、東芝もなんか、ね、粉飾決算で大変なことになってるし、こう、大きいから強いからってんで威張ってると、ちょっと時間を置いてみると、みんななんかおかしくなってんじゃないですか。だから本当の強さというのは、別にそれ腕力が強いって意味でもないし、大きいっていう意味でもないんですよね。やっぱりあの、環境に対する適応力が、強いかどうかでありまして、それは大体その、柔軟で、謙虚なところでなければ、適応力ありませんのでね。だからそういうふうに考えてみると、まあ今ね、こう弱ってるところっていうのは、弱ってきたところっていうのは、本来の適応力持ってなかったところ、むしろここで終わりになるその最後のですね、終わりになる直前の最後の戦いみたいなことを、まあ、彼ら自身がやっていたのかなと。まあそんな感じも見ててするんですよね。まあいずれにしましても、この強い者勝ちの、世が終わるってことになると、このシステムが終わりますから、まあそのことについて我々は十分にこう認識していなきゃいけないわけでありますね。やっぱりこの今回のマイナンバー制もそうですけども、政府がなんかいたずらにですね、自分の権力、自分たちの権力を使ってですね、国民をまたもう一段管理しようなんてしてるんだけども、こんなのこそですね、バベルの塔になっちゃってる可能性があるわけですよ。あ、気がついたら一つのうまくいきませんと。昔の重機カードじゃないけどもね、やってみたら何のことはない、もう何にもできないじゃないかと。で、あるいはこの詐欺が横行しちゃってですね、振り込め詐欺みたいになっちゃってですね、まあ、えらいことになっちゃったとかですね、まあ大いに可能性があるわけで、どうもやっぱりそういうのはですね、なんていうのかな、こう何かこう見てるものは間違ってるんですね。やってる連中が世の中の変化を見誤ってるところがあって、力押しで押せば、理屈で押せば物を行くだろうと、思ってんだけど、やっぱその法律なんかいくら作ったってみんながその気にならなきゃ、そんなもん全然意味ないですからね。 法律作って全てうまくいくんだな、もうローマ帝国が崩壊しなかったと思いますよね。ところそんなことないわけでありますから、まあ、その辺の加減っていうのはなかなかこう、今のリーダーたちよくわかんないんでしょうな。だからこう見てるとですね、こんなことやっててどうすんのっていうことがすごく多いですね。それから中国なんかの場合はやっぱり隠してることが多すぎますよね。あれだから隠してることをだから全部表に出してずっと見た場合にですね、もう私は元に戻れないポイントを超えてるんだと思うんですよ。もうね、いろんな民族の反乱もありますし、それから貧富の格差の反乱も、格差による反乱もありますしね。なんかあれはもう元に戻れないところを超えてるんだと思うんですね。戻れるところを超えてるんだと思うんですよ。そうするとですね、いや、そのから先はいつものことですが、まあ流動化するわけで、でも、その中で結局どういう人たちが最後中国を治めていくんでしょうかね。やっぱり中国大陸は、まだしばらくは強い者勝ちなんですかね。本来ならここでロハスな時代に移行しなければいけないんだけども、まあその辺がなんかちょっとリーダーシップがどうなのか、まだ本当なんか見えないところだと思うんですよ。日本なんかの場合はですね、もうそんな腕力効かした人ではもうどうにもならないし、まあそれはロハスなリーダーになってくるでしょうし、まあアメリカも多分そうだと思うんですね。こうなんか強めの勝ちでみんな言ってるけども、やっぱりアメリカ市民っていうのはちゃんとあるわけで、いるわけで、あの人たちがちゃんと収めていくでしょうから、まあそれはロハスな方向に多分行くと思うんですね。で、新興国の場合はだけどまだちょっとその辺がよくわかんないですよね。まだまだ厳しい部分もありますから。で、特に中国なんかの場合は、まあその極端な唯物主義になってしまいましたんでね、この30年40年が、まあその結末を考えるとですね、なんかまだまだ強い者勝ちでしばらくやって、だから非常になんか嫌な内戦なのかもしれませんね。でもまあ国民党もですね、来年はどうせあれ台湾は総統選挙で、国民党じゃない民進党になりますから、国民党はむしろ共産党の中国とより連携を深めていくのかもしれませんね。でもこれ時の流れでやっぱり台湾独立っていうのもあるでしょうから、まあそういうの時がやっぱり中国でも大きな危機になってくるわけでね。で、これは隠せない危機ですよね。だからまあその時にどんなリーダーが出てくるのかですね。まあなんかそうなってくると、やっぱりまだしばらくですね、ちょっと強い者勝ちでなんか騒ぎになるところはあるかもしれません。でもやっぱりこの戦争屋をですね、今ロシアがどんどん退治してるわけですよね。まあこれが最終的にどこまで進むのかはわかりませんが、結構これ始めちゃった戦争っていうのはなかなか終わらないんで、ロシアのシリア侵攻というのはこれなんかどんどん進んでですね、本当にこの戦争屋をですね、どこまでも追い詰める形になる可能性はあると思うんですよね。オバマはあれ協力してんじゃないですかね。どうも私オバマはですね、ロシアと敵対してんじゃないんだと思うんですよ。だって国連でですよ、オバマと習近平と、それからプーチンがあって、その後すぐロシア侵攻でしょう。で、中国もなんかこれから空爆に参加するって言うんだから、あれ話し合ってやってんだと思うんですよね。オバマとしてもやっぱりこの戦争や対峙にですね、乗り出さざるを得ないと。だからアメリカ、ものの見事に言われてるんだと思うんですよ。で、もうオバマも来年いっぱいが任期ですから、とにかく来年中に片付けないと、また戦争屋が出てきてしまいますから、だからその意味ではもう、不退転の決意で、まさにこの、排水の陣を敷いてですね、あと1年以内に戦争屋封じ込めると、散々やってんじゃないんでしょうかね。で、日本の安倍とあんまり接触ないということは、安倍は戦争屋についてるというふうに思ってんでしょう。ねえ、そりゃそうだろうな。なんか、安倍やその周りの言動を見てると、いかにもアメリカの戦争屋の言う通りですからね。ここはもうだからアメリカの戦争屋の手先になっちゃったと。ただ頭悪いからあんまり何もできないだろうと思ってるんでしょうけども、でもまあなんかこれ必ずどっかで粛清かかると思いますよ。戦争屋と組んでらですね、必ず粛清がかかると私は思うんですね。で、イスラエルはもう本当になんか極まっちゃってるし、サウジは軍門ね、アメリカの軍門に、オバマの軍門に下っちゃったようだし、まあこれの見ていてもやっぱ強い者勝ちでやってたところが、やっぱ機能しないですね。で、アメリカの秘密って最後全部出てくるんでしょうね。やっぱりね、なんかその、いろんな秘密をあんたたち持ってて、トップシークレットの世界っての本が出てたぐらいですけどね、前に。やっぱり彼らが持ってる秘密が全部表に出ると、それはやっぱり世界は変わるんじゃないですかね。 本当のことがこう見えてきたときに、やっぱりみんな、あ、そうなのか、あ、こういう世の中だったのかと、じゃあ今度こうしようねとか、やっぱ自然に私思い出すと思うんですよね。まあ、そんなことを含めて、これからその、一年ぐらいの間ですね、一年ちょっとの間っていうのは、毎日がめくるめくように変わっていくんじゃないかと思うんです。で、そこにね、なんか天変地異でも入れば、またその変化は加速するでしょうから、まあ、その状況をね、よく見ていくことが大事だなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の、日本と世界に一言、強い者勝ちの世は続きませんということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。